マタイによる福音書第9章1節から8節まで朗読いたします。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。昨年の12月に、日本聖書協会から新しい聖書翻訳、教会共同訳というものが出版されました。私たちの教会ではまだ使っておりませんけれども、この日本キリスト改革派教会でも新しい教会共同訳、これを使用することについて検討することになりそうです。今年の6月の臨時大会、改革協会の会議におきまして、それについて検討する委員会を作るということが提案されましたけれども、この提案文のですね、委員会の目的がどうも明瞭ではないということで、今回は一旦その提案が取り下げられました。後からその委員に選ばれる予定だった人のそのリストを見ましたら、私もその委員のメンバーに入れられていましたので、危うくですね、難を逃れたという感じでありました。検討する委員会に入れられますとなかなか大変だと思いますけれども、この新しい翻訳、教会共同訳そのものは全体的に見て大変優れた翻訳ではないかと思います。ところどころ非常に分かりやすくなった部分もあります。例えばまさに今日の箇所がその箇所になります。私たちの礼拝で使用しております新共同訳では中部の人というふうに訳していますけれども、この新しい教会共同訳では体の麻痺した人というふうに訳されています。中部という言葉はですね、現在もうあまり使用しませんので理解できない人が多くなっていると思いますけれども、体の麻痺した人というふうに訳されれば大抵の人に理解できるだろうと思います。中部の人、体の麻痺した人というのが、現代の病名でいうとどういう病であるのか、はっきりとは分かりません。何か脳梗塞のようなことでですね、突然麻痺が起こったということもあるかもしれません。あるいはですね、ALS のように徐々に体が動かなくなる、そういう場合もあろうかと思います。また怪我が原因で麻痺が起こるということもあります。どのような原因であるかということは分かりませんけれども、とにかくですね、症状として麻痺が起こっている人を指しているのだと思われます。今日の箇所では2節にですね、床に寝かせたまま連れてきたというふうにあります。要は 床に寝かせたまま運んできてもらったということだろうと思われます。自分ではもう歩くことができない、そういう麻痺の症状であったということがわかります。現在のように障害のある人に介護をする制度とか、あるいは介護の技術とかですね、こういうものが発達していたわけではありませんので、このような人が生きていくというだけで本当に大変な思いをしていたのではないかと思われます。なぜ自分の身にこんなことが起こったのか、そのように問い続けなければならない、そういう日々を送っていたのではないかと思われます。当時のユダヤ人たちは病気と罪を関連づけて考えていました。ですからこの人も自分の身にこのようなことが起こったのは自分が行った罪に原因がある、そんなふうに考えていたかもしれません。思い当たる節があってですね、なぜあんなことをしてしまったのか、そんなふうに嘆いていたかもしれません。ただし別の箇所でですね、イエス様が教えていることがあります。生まれつき目が見えない人についてですね、弟子たちがイエス様に、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと質問をしています。当時のユダヤ人の間に本人とか親が犯した罪のために病や障害が起こる、こう考えられていたということがわかります。それに対してイエス様が答えられます。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである。イエス様はそのようにお答えになりました。個々人の罪が原因でその人やその人の家族が病気になる、そういうわけではないのだということをイエス様は教えられたわけです。けれども今日の箇所に出てくる中部の人、体の麻痺した人は当時のユダヤ人の中で生活をしていましたので、自分の体がですね麻痺したのは自分の罪に原因があるのではないか、そんなふうに考えていた可能性が高いと思われます。そうだとしますと、やはり悩みながら嘆きながら日々を過ごしていたのだと思われます。罪のために主に見捨てられた、そんな思いを持って過ごしていたのではないでしょうか。そこへ湖の向こう岸に渡っておられたイエス様たちが戻ってこられました。一節をお読みします。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。ガリラヤ湖、その湖のですね、対岸に、この異邦人の土地でありますけれども、そちらへ行っておられたイエス様が、元の側ですね、自分の町の側に帰ってこられました。自分の町というふうにありますのは、活動の拠点としておられたカファルナウムの町のことだと思われます。イエス様が戻ってこられたので、それを待っていたかのように人々が中部の人、体の麻痺した人を連れてきました。二節、すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。中部の人、体の麻痺した人にはとても良い仲間がいた様子です。家族や親族であったのかもしれません。 その人たちがイエス様のところに彼を連れて行ったら癒していただけるに違いない、そんなふうに考えてですね、この人を床に寝かせたまま、日本の布団のようなものでは寝かせたまま運ぶのが難しいと思いますので、少し硬い軸がある、簡易のベッドのようなもの、そういうもので寝かせて運んできたようです。イエス様のところへとにかく連れて行きました。イエス様はその人たちの信仰を見たとあります。その人たちということの中にはですね、この中部の人本人の信仰も含まれていたかもしれませんけれども、それだけではないわけです。運んできた仲間たちの信仰もご覧になりました。イエス様のところに連れて行けば彼を癒してくれるに違いない、そう信じて時間や労力を惜しむことなくとにかく運んできた、その人たちの信仰をイエス様は見て、あなたの罪は許される、こう言われました。罪は許される、罪が許されるという時にですね、私たちは一般に本人の個人的な信仰、その個人の信仰に限定して考えてしまいがちです。だんだん世の中がですね、個人主義が進んできて、信仰についてもですね、もともとこの信仰というのは共同体のものでありますけれども、しかしそれをもう忘れてしまって、個人の一人一人の心の中の信仰ということだけが言われるようになっています。そのためにですね、例えば家族の中で自分だけがクリスチャンであるということで孤独に感じてしまうということがあるかもしれません。しかしそういう必要はないということです。家族という共同体の信仰がですね、ある意味ではその中に一人だけしかクリスチャンがいなかったとしてもですね、すでにその共同体の信仰が始まっているということであります。子どもたちがもう教会を離れてしまって、教会に通わなくなってしまっている、そういうことがありましても、その家族の中に教会に連なって信仰を保っている人がいる、そういうことであれば家族の共同体としての信仰が失われてしまったということではありません。そしてその人の信仰はより大きな共同体である教会の信仰にも連なっています。信仰は個々人の信仰ということはもちろんあります。しかし個々人の胸の中だけではなくて、聖書の表現を用いればですね、信仰は私たちの間に広がっているものです。信仰は私たちの間に広がっている共同体のものです。イエス様はそういう共同体の信仰をご覧になって、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される、このようにおっしゃいました。おそらくこれまで体が麻痺しているのは自分の罪が原因ではないか、このように考えて嘆く日々を送ってきた、そんな人にとってイエス様のこの言葉は本当に大きな慰めだったのではないでしょうか。あなたの罪は許されるということは、主はあなたを見捨てておられない、あなたを受け入れ迎え入れてくださるということです。孤独に打ちひしがれる そのようにして嘆く日々は終わりを迎えそうです。ところがそれを良しとしない人たちがいました。3節を読みします。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。この男というのはイエス様のことですね。罪を許すことができるのは唯一の誠の神様だけである、こういう前提があります。それに反してただの人間に過ぎないこの男、このイエスという男が、あなたの罪は許されるなどと宣言してしまっている。それは神を冒涜していることだ。ユダヤ人にとりまして、神を冒涜するということは死に値する大きな罪です。特に律法に忠実な生活を志しています律法学者にとりましては、神を冒涜する行為、それが目の前で行われるなどということは到底受け入れることができません。おそらくこの何人かの律法学者たちは受け入れがたいということをですね、この仕草とか表情でおそらく表したのだろうと思われます。4節、イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。見抜いてというのはですね、直訳では見てという言葉です。彼らの考えを見て言われた。心の中のことでありますので、見てというのは大変不思議な感じでありますけれども、しかし見てわかるような様子であったのだろうと思われます。もう見てわかるほどに、この男は神を冒涜している、そんな思いがこの律法学者たちの間にあるということが分かりました。まあもうその場がですね、そういう雰囲気にされてしまいました。その雰囲気を打ち壊す必要があります。そのために、あなたの罪は許されるとイエス様が言われたのは、決して神を冒涜するためではない、神に対する冒涜なのではないということが証明される必要がありました。五節からお読みします。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。実際に罪を許すということは、誠の神様、唯一の神様にしかできないことです。ですから本質的なことを言えばですね、この中部の人、麻痺のある人を癒すよりも、この罪を許すということの方が難しいことであるかもしれません。しかしここでイエス様がおっしゃっているのは、あなたの罪が許されるというのと、起きて歩けということの違いです。あなたの罪が許されるという、その場合にはそれが実際に起こったかどうかということはですね、目に見える形では表されません。しかし起きて歩けという場合には、それが真実であるかどうかというのは目に見える形で起こるかどうか、そういうことで判断されます。そういう意味では 起きて歩けという方が難しいでしょう。そしてその難しい方のことが起これば、優しい方も実行されたということの証明になります。イエス様が中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われると、7節その人は起き上がり家に帰っていった。起きて歩けというイエス様の言葉の通りになりました。このような奇跡が起こったということは、あなたの罪は許されるというイエス様の言葉もその通りに実行されるということの証明になります。イエス様が罪を許されるというのは、神様を冒涜するようなことではない、そのことの証明です。イエス様が実際に罪を許す権威を持っているということの証明になります。8節群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。群衆はこれを見て恐ろしくなった、恐れたということですから、単に目の前で不思議な奇跡が起こって驚いたということだけではありません。そこに神様の存在を感じた、恐れを感じた、神様の存在を感じ、その権威を感じたので、それゆえに恐れを感じたということです。そして人間であられるお方、イエス様は神であられながら誠の人間でもあられるお方です。このイエス様に罪を許すという誠の神様だけが持つ権威を委ねられた、このことを知って神を賛美したわけです。今日の箇所でイエス様は罪を許す権威をお持ちである、そのことを示してくださいました。罪のため、あるいは病気のため、私たちは神様から見放されてしまったのではないか、こんなに困難なことを経験するのは私たちが神様から見放されたためではないか、そんなふうに思うことがあるかもしれません。しかし、とにかくイエス様のところに行こう、あるいはとにかくイエス様のところに連れて行こう、そんなふうに信仰を持つ、その人たちの信仰を見てイエス様はおっしゃってくださいます。あなたの罪は許された、あなたは神様から見放されていない、主はあなたを受け入れてくださっている、そのことをイエス様は宣言してくださいます。たとえそれを妨げるようなこと、そんなことは嘘だと言ったり、あるいは冒涜だと言ったり、幻想だと言ったりして、そのイエス様に対する信仰を惑わそうとする、そんなことがあったとしても、イエス様はそれを退けて、あなたの罪は許された、それが真実である、イエス様にはその権威があるということを証明してくださいます。イエス様は、あなたの罪は許された、あなたは神様から見放されていない、あなたは主に受け入れられている、このことを宣言する権威をお持ちのお方です。罪を許すイエス様の権威によって、私たちは 主と共に歩むという最高の祝福を確実なものとしていただくことができます。お祈りをいたします。イエス様、罪を許すあなたの権威を心から賛美いたします。